すべての事柄を感謝しつつ、理解できたところを一つ一つ捉え、一歩一歩歩んでいきなさい。
この世界全体が困難なこの時代を迎える中で、さらに教会を土台としたインターネットを通しての映像の働きというのを力を入れていくようにと主が言われます。
さらに大きく時代が変化する中で、私の計画は進めて進んでいくと主は言われます。
この映像の働きにおいても、この祈りが土台となると主が言われます。
示されたことをしっかりと捉えつつ、信仰の歩みを出していきなさい。
特に何をどのように制作していくかという事柄に関して、さらにこの映像に重荷のある方々は、必要な祈りと、また必要なこの聖書の土台と、さらにまた映像に関する技術などのリサーチをしておくように当初は言われます。
それでは、God is working for my glory を賛美していきましょう。
北野さん、予言の言葉をありがとうございます。また賛美を感謝いたします。これからの時を豊かに導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。イザヤ書の55章を開いてください。スクリーンに出てくると思いますが、お読みいたします。11節。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思いますが、コロナ騒ぎでですね、全世界が大変な状況になっています。ちょっと思い出すのは、トルコでクーデター未遂騒ぎに巻き込まれた時にですね、こんな感じだったなっていうふうに感じるんですけども、大変な状況なんですが、私たちには神様がいらっしゃいます。で、神様はね、守ってくださるので、どう守るかっていうと、御言葉に沿って守るんですね。で、その中で全てを感謝しなさいって言ってます。で、皆さんね、感謝することを通して、この後ろの神様の素晴らしい計画に預かれる。全ては益となると書いてあります。私たちが主に従うなら、全ては益となるというね、そういう事柄を見ていくわけですね。で、御言葉を通して見るっていうことは重要なポイントです。それとともにですね、再臨が近づいている一つの印でもあるんですね。で、再臨に対してはですね、イエス様が再び来られる、その希望をその中で述べて、素晴らしい全世界における変更が行われるわけですね。まあ、それが近づいていると。それとともに、その前の大きなリバイバルの働きが、さらに、大きく動いていくという、そういう、会見を見るわけですね。で、私たちは再臨を待ち望むためとして、またリバイバルを担うためとしてですね、その段階に入ってきたっていうことから覚えつつ、整えつつね、対応していくということが必要であるということをね、どうぞ覚えておいてください。それでですね、ニュースに出したんですけど、なんて出したのかっていうと、私が転んだっていうニュースですね。まあ、どういうふうに転んだのかっていうと、岐阜の教会で、特別な私の椅子があるんですね。座れるように。椅子、ソファじゃなくてね。その椅子の後ろの方がね、ちょっと壊れてたんですね。だから私がこう、座ってぐんと体重を預けたら、バックドロップみたいにバンってこういっちゃったんですね。 ただ守られてですね、このところちょっと打って、ここに単行本ができただけで終わったんですね。まあ、単行本も1、2時間あってなくなって、実に軽い単行本だったんですね。でもちょっと興味深いのはですね、何が興味深いのかっていうとですね、松田君とその会場に入る前、話してたんですね。そして松田君曰くですね、悪霊追い出しの事柄は、ノンクリスチャンの人々がね、食いついてくるっていうんですね。そしてね、よく救われるっていうんですね。具体的に。で、私の証使ってんですね。で、私もね、ああ、そういうような効果があるんだなっていうふうに思いましたし、集会にね、2人のノンクリスチャンの人が、重要なノンクリスチャンの人がいらっしゃったので、救いのこともあったのでね、じゃあやろうっていうことで思ったんですね。ただ、入る前にね、悪霊のことをやると逆裸が来るから、ちょっと引っかかったんですね。そしたらね、バカーンって倒れちゃった。これは私、逆アタックであるというふうに思いますが、しかし逆アタックでも主の許しのもとにしか来ませんからですね、根本的な害を与えることはないのでですね、北海道で霊の戦いをやった時、その日に我々の車が鹿に激突したということも起こりましたし、この間の悪霊セミナーの後ね、高知にで倒れた、転んだということもありました。まあ、しかし全て許しのもとにあるので、益になると。こういうような形ですね。それでですね、じゃあ、松田君は何の話をしてたのか。ていうことなんですけどもですね、私が入院した時の話なんですね。で、私が入院した時に、まで胃の手術をしたわけですね。そしたら、肉屋の奥さんっていうのがいて、その人がね、同じところを手術することになったんですね。3日違いで手術するということで、ちょっと仲良くなったんですね。そして仲良くなって、そしたらその人が言うんですね、自分は死ぬんじゃないかって。で、私はですね、死ぬわけないって言ったんですね。で、でもね、死ぬんじゃないかっていうわけですよね。で、3日違いでですね、手術をしたんですね。で、その時死ぬんじゃないかって言ってる時に冗談で向こうは言ってきたんですね。私が死んであなたが生きてたら、足引っ張りに来るって言ったんですね。具体的にね。いや、そんなことはないですよって言って、そして手術に入ったんですが、手術の前に、電動したんですけども、ちょうどね、いいところで看護師さんが来ちゃって、最後の目持っていけなかったんですね。具体的にね。そしてね、手術を受けて向こうが3日前にやって、私が3日後にやったんですが、向こうどんどん悪くなっちゃった。それで、1週間目に亡くなっちゃったんですね。で、残念だなと。で、私が悔いたのはですね、全部電動をやりきってればよかったなと、こういうふうに思ったんですね。そしたらですね、ある夜中、その死んだはずの彼女が来るんですよね、っていう感じたんです。これはかなり明確に感じましたよね。そしてですね、悲しみにあったんですね。こうって押さえてね、で、耳のところにふーって吹き込んでね、そして言われたんですね。あなたは生きてるからこのぐらいはいいでしょうって。で、ふーっとね、来たんですよね。それでこっちは悪霊専門ですからですね。すぐやったんですね。イエスキリストの御名によって命ずる悪霊を去れってやったんですね。その瞬間ね、煙がこうやって上がってくるのを逆するとさーっと入って、中に入っちゃうように、スーッと消えたんですね。具体的にね。そしてね、溶けたんですけども、溶けた時に時間を見たんですね。午前1時2分だったんですね。 で、1週間前のね、午前1時2分にね、その方、死んでるんですね。で、私はですね、これをどう理解してるのかっていうと、聖書にはね、死後どうなるかって書いてない、ね。天と地に行くとは書いてあるんですよね。黄泉の世界に行くとは書いてあるんですね。いつ行くかって書いてある、ね。死んだ瞬間にバーンって自動的に行っちゃうのか、ちょっと間があっていくのかよくわかりません。ただ灰色の領域なんですよね。それでね、実感としてはね、もう本当に来たっていう実感ですよね。ただし聖書的に確認ができないので、灰色の領域として見てます。それとともにですね、私ね、悪霊を去るってやったんですよね。で、その時消えたんですよね。そうすると、要するに悪霊が、生きがかり上それを知ってて、そういうような形で出てきたとも考えられると。で、そういうような状況でした。なんかね、それがね、効くんですって。それでなんか一般の人たちで霊的な問題がある方が多くて、霊的な話をね、聞きたいっていうことをね、言うそうですね。で、私は霊的な体験っていうのはだいぶしてるんですね。ある時ですね、京都にいる時だったんですけど、電話がかかってきてね、お父さんが大変だからすぐ祈りに来てくださいっていうわけですよね。それ、ナルトだったんですけど、その人はね。で、イリーさんと一緒にいたからすぐ動けなくて、次の日でいいですかって言ったんですね。で、いいって言ったんです。私ね、まだ余裕があるんだなと思ったんですね。そしてね、次の日行ったんですね。で、次の日行ったらですね、ちょうど6時頃入っていったんですけど、一番タイミングが悪いところ、亡くなられてね、みんながね、うわーって泣いてる時だった。まずいなと思って入ってたんですね。そしたら私の呼んだ人がね、私を見てね、すぐ言ったんですね、よみがえりの祈りをしてくださいって言ったんですね。それでね、よみがえんないなと思ったんだけど、言われたからね、まあ一応、形だけでもやっとくかと思ってですね、蘇るようにってですね、まあ蘇らないかなと思ってたんですけど、祈ったんですね。そしたらね、この後はね、聖書に書いてないことだから、配慮の領域でね、判断をしてませんが、私言われたんですよ、霊はここにいるって。で、この魂はイエス様を信じてないから、すぐ伝道しなさいって言われた。滅びちゃうと。でね、迷ったんですよね。それは何かっていうと、親族が集まってみんな泣いてるわけでしょ。クリスチャンは私を呼んだ一人だけでしょ。で、そんな中でね、伝道者はどうなります？元からおかしいって言われてるのにですね、何やってんだってことになりますよね。でね、ビビったんですね。しかしね、もしこれが本当だったら大変なことになると。それでね、祈りの形でね、伝道した。そしてね、受け入れさせなさいって言うからね、受け入れたの、祈りをしたんですね。そしてね、洗礼授けなさいって言われたから、コップに水入れて持ってきてもらって、洗礼を授けたんですね。そしてね、帰っていったんです。で、その時にね、そのお父さんはね、ガンで、なんか有名な、ね、市長選にも出た有名な人です、だそうですけども、こうやって目開けてね、口開けてね、かやく、亡くなられてました。で、私は帰っちゃったんですね。で、帰った後、顔に布をですね、かけて、そして、お宅にまで、みんなで運んでいったそうですね。そしてね、運んでいった後、いろいろな用をして 何時間か過ごした後にまた遺体の安置している部屋に入ってですね、そしてね、キレを開けたんですって。そしたらね、みんなびっくりしちゃった。帰ってきてじゃん。 そしたらね、目をつぶってね、笑って死んでたんですね。そしたら、ね、それを見たね、ノンクリスチャンの方々も含めて、お父さん天国行ったのねってね、感激したと。で、奥さんはね、不調さんなんですね。で、不調さんはね、知ってるんですね。一度死んだらね、死人が自分の力でね、顔を変えることはない。外からのいろんな、力がなければね、っていうことを言ってたそうです。で、その時にもいろんなことが考えられますけども、全部守る人がね。で、私はですね、こう期待してるんですね。救われて天に行って、そしてね、それを主が表されたなってことを感じるのです。で、これは一つ、天のことをね、非常に強く思わされたポイントだったですね。そしたら、元子ちゃんのお父さん。ちょっと目が合っちゃったかな。それとともにですね、OSCC で伝道しているときに、がんの女の子が、二十歳の女の子、学生がですね、素晴らしいクリスチャンだったんですね。試合になったんですね。そしてね、すごいいい証をしてですね、その方はね、伝道してもらったんですね。素晴らしいあれだったですね。そしたらね、私は癒さればいいなと思ってたんですけど、癒さなかったんです。亡くなっちゃった。それで亡くなった後にですね、まあ私がいろんなとこで伝道集会やってましたから、伝道集会やったんですね。で、その時にね、彼女の話が非常に証になるので、彼女の話を入れて証をしてたんですね。で、その時にね、天国とつながってるから、どうつながってるのかっていうと、直接つながってるわけじゃなくて、祈ってたんですね、イエス様に、神様にね。これから、彼女の証をして伝道集会やりますから、もし可能ならば、彼女にそのことを伝えて、取り出しの祈りをするように言ってください。ですから、伝道集会やるたびに、私は神様に、取り出しの祈りをするように頼んでくださいって、こう祈ってたんですね。で、届いてるかどうかわかりませんが、まあ、神様は両方に存在しますからですね。これは届いてる可能性が非常に強いんじゃないかというふうに感じるのですね。そしたらね、逆が来た。どういうふうに来たかっていうと、知恵知識の言葉みたいな感じでね、来たんですね。まあ、今で言う知恵知識の言葉ね。そういう感じでしたね。そして、どういう内容だったのかっていうとですね、お父さんとお母さんがね、こっちにいると。で、お父さんとお母さんは救われてないと。で、彼らに伝道の手をね、天国から伸ばせないと。だからあなたが語ってくださいって言われた。これはね、明確な示しでした。もちろんね、客観的な確証はないので、思い込みだといえば思い込みで構わないんですが、私はそう受け取ったのですね。それでね、お父さんとお母さんと会って、どっかで伝道しないといけないなと、こういうふうに思ったんですね。そうした時にね、ある方の葬式があったんです。で、葬式に行った時に、お父さんが来た。これはチャンスだと思いましてですね。それ伝道してやろうと思ったんですね。そしたらね、葬式の送る言葉を語った一人の人が、バプテストのね、バプテストかなんかの役員だったんですね。そしたらね、お父さんのことを引き合いに出したんですね。このお父さんはクリスチャンとして素晴らしい信仰生活を送ってますと。役員として奉仕に励んでます。って言ったんですね。私思ったんですね。おかしいぞって。いや、私は、語られたのは、要するにお父さんはクリスチャンじゃないと。とか言ってるのはね、クリスチャンで役員として、そして奉仕をして立派なクリスチャン生活を送ってるって。いや、これは違うじゃないかと思ったんですね。でもね、私ね、自分の、 語られたことに確信を持ってましたのでね、で言ってる人おかしいと思ったんですね。それでお父さんのところに直接行ったんですね。で聞きました。あの方はお父さんがクリスチャンで役員で奉仕してるって言ってますけども、本当ですかって、まあ失礼な話ですね。そしたらね、言ってました。あの人が勝手に言ってることです。私はクリスチャンではありません、そしてね、役員でもありません、奉仕もしてませんですね。で私がね、語られたことはどうだったんですね。その後でお母さんの方にね、伝道いたしました。でこの時にですね、もちろんいろんな考え方はあると思いますが、私はですね、まあこっちからの連絡は神様に祈ってましたから言ってたというふうに思いますけども、向こうからも来たっていうことをね、確信しております。具体的にですね、で一番明確なのはこの入江さんのやつですね。何度も皆さんも知ってるでしょうけども、入江さんとね一緒にいるときに、入江さんが、この教会でも証を語られましたよね。それは何かというとですね、入江さんの息子の5歳の入江君、長男が車にひかれて死んじゃったって話ですね。で車にひかれて死んじゃったんだけど、まあ死んじゃったから天で会えるだろうってコロナ後も捨ててたんですが、引いた方の人たちは苦しんでるだろうと非常に心配したんですね。で取り出しの用意したんだけど、もう心が余ってね、もう伝道したいと思って警察に行ったら、まあ入江さんちょっとギャングのボスみたいな顔してますがですね、まだね、ご存命ですけども警察の方でね教えてくれなかったと。それでじゃあ神様に委ねるって取り出しの祈りをずっとしてた。そして入江さんが亡命した後にある飛行場でですね、ある夫人と意気投合したと。そして夫人と意気投合したのはお互いクリスチャン同士であることが分かり、お互いルーマニアから来たことが分かり、で聞いたら同じ町からやってきたっていうのがあったんです。それでですね、イリさんは聞いたそうですね、どうしてあなたはクリスチャンになったんですかって言った時に、その方は言われたそうですね、娘さんが5歳の男の子を引いてしまい、その引いてしまった苦しみから娘と私は神様を求めるようになった。でびっくりしたんですよ。同じ村で町で5歳でしょ。それでね聞いてみたんですね。それは何という男の子で、いつのことですか。それはイレっていう名前で、そしてこの時のことですとこう言われたんですね。話が狂ってきたかな。というのは悪霊を追い出しに行く予定だったんだけど、天国の話に移行している状況ですね。そしてね、イリエさんびっくりしたんです。それは私の子供です。私はあなた方がね、クリスチャンになるように一生懸命祈ってましたってね。こういうことがあるんですねって昔言ってましたけど、やっぱりクリスチャン生活が長くなると当然あるなって。で、そしてね、お互いに泣きながら死をあがめて喜んだっていうことを言っておりました。その後ね、イリエの家族が全部アメリカに亡命した後にですね、子供たちがたくさんできて、で子供たちが言い始めたんですね。長男の入江君が天国で何してるか、どうやってるか見たいって。どうして、ね、そう言ったんですね。そしたら入江さんがね、祈ってごらんなさい。神様を教えてくださいよって。それで子供たちはですね、入江君がどうしてるか教えてください、教えてください、教えてくださいって祈ってたんですね。そしたらですね、ご家族にとって、で撮った写真を現像してびっくりしたんです。ご家族の横にニコニコ笑って立っている5歳の姿の入江君がいた。その後ろに天国の城壁が映ってた。でそれを見てですね、あ、お兄ちゃんは元気に生きてる、まあ変な話ですけどね、それを見てね、慰めさせられたとこう言っておりました。それで私が飛行機に乗った時に入江さんとですね、 イレさんが私に言ってきたんですね。パウロ、あの話を覚えてるかって。もちろん覚えてますよね。覚えてますよって。写真持ってるけど 見るかって。見ますよね。見せてくださいって言ってね。で、見たときに、ニコニコ笑って立っているイレイ君がね、横に立っている、そして後ろに天国の城壁がある、その写真を見ました。で、私ね、天国見たん。ちょっとだけ。でね、この間聞きましたよね。なんかその写真見たことのある人。小林くんだっけかな？あれ？もっといっぱいいなかったっけな？そうですね。何人か写真もらった人もいるんですね。なくしちゃったみたいですけどね。で、皆さんね、もちろんそういう体験があったから天国が現実だっていうわけじゃなくて、聖書に書いてあるから天国が現実なんですが、で、天国が現実ですよね。まさにそこで私たちより先に昇天した人たちがね、素晴らしい生活と、で、イエス様を、神様を称えてね、生きて、ということをね、どうぞ覚えておいてください。それで、コロゴスペルの宣伝がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。あのができればそれでもいいですよ。先にできる方で。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。
白馬キャンプへようこそ。
そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール。リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬。夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。 Under 21 の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのりです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。 スペルコンテストファイナル in 白馬。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門エシュルン。キッズ部門子供器物。おめでとうございます。
知能清涼系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまり矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば神様が御業をなしてくださいます。
そして、ね、愛しているから我々が、ね、価値のある最高の人生を生きることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からは遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない。あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様が言われたんだ。あなたがそう思っているだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を成していく、これが私たちの頑張りの名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されている、で、ここがそのまま信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
はい、今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいる個人の子どもたちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなということを強く感じられました。
王の王、全世界の主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。 7月にキャンプがあります。素晴らしいなと思うのはですね、キャンプ場を使い始めてから、キャンプのためにね、与えてくださったっていう言葉があって、まさにそれから以降ね、十数年もの間ね、そこで素晴らしい恵みを受けるってことができたってことはね、素晴らしいなというふうに思います。それで、器を見るときに二通りあるなって感じるんですね。例えば、私の経験から言うとね、荒井先生とか、中川健一さんっていうのがいるんですけど、すごく優れてる。あれは牧師にならなくたって用いられたなっていう、そういう感じですよね。で、荒井先生は、すごく傷ついて落ち込んだって言ったんですけど、日比谷高校のね、生徒会会長だったんですね。で、日比谷高校の生徒会会長っていうのは、我々の時代で言えばね、大変なことなんですね。灘改正の生徒会会長みたいな、そういうあれですよね。それで東大入れなかったってんで落ち込んだと。全然落ち込むような理由ではないね。まあ、私から考えるとね、すごい優秀だったんですね。で、中川健一さんはね、で、マクドナルドの営業部長が代理かなんかで20代で、下手したら社長になるんじゃないかって言われてた人ですよね。だから3人でね、自動車に乗ると大変なことになるんですね。それは何ですか、私が言うわけで、今年の巨人はどうでしょうねとかなんか言うんですね。そうすると2人でね、勝手に私を枠外にしてですね、非常に難しい話をし始めるわけですよ。具体的にね。まあ、彼らはね、まあ、どこにいても用いられただろうなって。もちろん、器としてね、より用いられてるとは思いますけどもですね。ちょっともう一つはですね、あんまし用いられるかどうかよくわかんないにもかかわらず用いられちゃう。で、TLEA はね、そっちだなと思いますね。逆に思ってる人がいるのはごめんなさい。で、その時にね、一つ感じることがあるんですね。何かっていうと、神様はね、増し加えてくださるんだけど、その時にね、キャンプとか、そういうところに行くことによってね、特別な恵みを受けるってことがあります。それとともに、改善とか、主に従っていくときに、特別な恵みがあって、それがね、私たちの内側に積み重ねられていって、いろんな働きが起こってくるっていうことをね、思うのですね。で、マモシからこちらに移動したときに、問題児のベスト5がこっち来たんですね。で、マモシに残った人たちはね、能力のある人でした。芥川賞作家とかね、とか、パイプオルガンの日本の権威とかね。うわ、すごいんですよ。向こうはね、すごい。で、こっちはね、自分の高校が、どんだけできなかったかとは、自慢し合うような、高校時代どんな悪いだったかっていう、そういう感じ。そしたらね、この間ちょっと言われたんですね。何と言われたのかっていうとですね、TLEA にはね、賜物のある人たちが多いからって。みたいなね。ゲーでもね、考えてみますとね、その後にこういろいろ与えられてきてね、そして動き始めてるっていうことを感じます。で、その時に地の賜物ね、そうではなくて、なんかキャンプとか従う中で、主が与えてくださったものがね、積み上がってきてるっていうことを感じるんですよね。で、そういう意味でね、いろんな集会は重要なポイントがあるというふうに思いますし、能力のあるママシ教会の人たちから、TLEA の人たちは能力があるからって言われるようになったのは、びっくりですよね。私から見てみるとね。でもね、キャンプとかね、派遣には、それ自体が大きな目的を持ってるわけですけども、霊的な注ぎかけがありね、私たちを立て上げる力があるということですよね。ですから2世3世が伸びているということも、それと大きな関係があると思いますし、さらにこれからいろんな改選がね、2世3世あるいはその他で行われるときに、それに加わる方々により素晴らしいね、祝福が現れてくるっていうのもね、見るでしょう。ですからどうぞいらっしゃってください。それで心ゴスペルのやつがありますのでね。
Thank you. どうもありがとうございました。次回の心ゴスペルは来年になりますけれども5月2日、またこの場所で心ゴスペルを、開催させていただきたいと思います。ぜひね皆さんまた5月2日お待ちしていますのでお越しいただければというふうに思います。今日は、皆さん、聞いていただきましてどうもありがとうございました。
5月2日というですね非常に微妙な時にですねやるということで、見心だったらいきますし見心でなかったらちょっと遅れると思いますね、まあ、期待して見ていていただきたいと思います。で賛美の働きのすごいところはですね私たちの霊を開きね神との関係が違ってくるんですね。で賛美の特別な力があります。それとともにですね賛美を通して臨在の働きが違ってきますから賜物の働きが違ってくるとこれがあります。それとともにですね私はこの風の響き安らぎの歌っていうのはですね世界を代表する賛美になると思ってるんですね。それはなぜそう言ってるのかっていうとですね教えとかね協調点っていうのは実はね賛美を通して強く現れていくんですね。そしてね実は今起こり始めているリバイバルのポイントが感謝でしょ聞き従いでしょでそれを言ってるところないんでそれをそれなりに取り扱ってるところがありますね。でそれは何を表すかっていうとですねそれを通しての神様の特別な計画があるっていうことでまだ最近ねその内容が出てきてねちょっと違う賛美になってきてるぞっていうふうに感じますがもっと神様は知恵を与えてくださって歌詞を与えてくださるポイントは歌詞なんです。歌詞がもう何よりもポイントですね。そこが開かれてくることによってね非常に大きな働きが起こってくるっていうことをね覚えておいていただきたいと思います。でそれを通してね私たちは神様の素晴らしさをさらに知っていくっていうことになります。それで、なかなか悪霊に行かなかったんですけど悪霊で、松田君と話してる時にですね一致したことがあるんですね。それは何かっていうとですねエクソシストって聞いてくるっていうんですね。そしてねエクソシストのことを言うとね集まるっていうんですね。私も練馬の病院にいるときに管理されてますからね伝道しちゃいけないところだからできないんですよね。でもねエクソシストって言ったらリハビリの先生がバーって私の前に集まってきました。集まっちゃまずいからねそれでちょっと言ったらねものすごい興味深くね聞いていたんですね。で松田君曰くねそれに興味があってね特にね霊がいるって思ってる人は何人もいる。でその人たちが特に興味を持っていてそしてね受け入れるって言ってたんですね。でまさにそうだなってこう感じるんですね。もちろん神はあなたを愛してますよっていうことに反応する人もいるんだけどよりそれがはっきりしてないから内容が霊とかなんかの方に反応する、まあ、女の人よりも男の人ですね多いっていうことですね。でキリスト教の歩みをしていると一つ分かってくることがあるんですね。癒しとか伝道の中で霊的なものとのぶつかり合いっていうのが出てくるわけですね。その時にこちら側がそれをよく理解していないと対応がきちっとできていかないと、まあ、それが起こってくるということですね。それで逆アタックがあるのでねこれは常に覚えておいていただきたいと思います。さっきも言ったように、鹿にぶつかったのはですね北海道全域の霊の戦いをした当日ですからそれは鹿でしたよね。それから椅子ひっくり返ったのは霊的な話をしてやろうと思って感じたんですね。嫌だな霊的な嫌だなと思ったのが好きになっちゃったんですけどこっちの、逆アタックあるなと思って、バックドロップ食らっちゃって しかしね、2人救われましたからね。だからもう思いますよね、絶対これを押していかないといけないと。それとともにね、あの骨を折った時のこともありますし、もちろんそのこちらに害を加えるってんじゃなくて、それは死の許しのもとにあって益になることで ありますけどもね、そういうことがあるってことははっきりと捉えておいて、だからむやみやたらにやらない、ちゃんと、牧会者か何かの確認を取ってね、指示を受けて牧会者にやってもらう、あるいはね、自分にやるにしてもちゃんとそういうふうにするっていうことが必要なわけです。それでですね、一つ基本的な事柄があるんですね。ノンクリスチャンの人で霊が自分のうちにいるなと思っている人はほぼいますね。私ね、ノンクリスチャンの時にね、なんか動くものがあって、これなんかいるなと思ったんですね。で、そういう知識は全くなかったんですけど、動くんですよ、こうやってね、なんかいるぞと思う。そしたらね、クリスチャンになってね、聖霊のバプテスマを受けた後亡くなってました。で、私はね、あれ霊だったなとね、そう思うのですね。手挙げさせたらまずいかな。ノンクリスチャン時代霊が住んでた人って言っちゃまずいかもしれませんね、具体的にね。それでね、ノンクリスチャンとクリスチャンっていうのはちょっと違うんです。ここの差ははっきりと捉えておかないといけませんね。それで、ノンクリスチャンはですね、あがなわれてないんです。だからサタンのものなんです。この世の神のものなんです。書いてあるよ、聖書に。所有権はサタン。クリスチャンはですね、あがなわれてるんです。まあ、どんな罪人であってもね、買い戻されてるんですね。だから神のもの、この差があるわけですね。そしてね、ノンクリスチャンに霊がいる場合、まあ本当にいると思って構わないですね。何が一つポイントになるかっていうとですね、霊は罪に働きますから、罪の悔い改めと霊の追い出し、これが必要です。これね、そしてね、追い出した場合ね、気をつけないといけないんですね。サタンが所有者でしょ、所有者なんですよ、所有者変わってない。だからここではっきり一つのことをやっておかないといけないんですね。キリストを信じる、つまり神のものにならないと結局戻ってしまう、ダメと、こういうふうになります。ですからね、このところね、ノンクリスチャンは元からもうサタンのものであって、悪霊に疲れている前に悪霊のもの、サタンのものだと思ってください。でもそれに対する霊的な解放とともに、はっきりと神のものにならないといけないので、受け入れるってもらうと、これが重要なポイントです。じゃないといくら霊の追い出したってまた戻ってきて無駄になるだけです。これが起こると、ママ氏で霊 の, ただあの追い出しをした時にですね、近藤先生とやったんですけど、大工のあんちゃんがやってきてですね、バカにするわけですよ、神をね。サダンもバカにするわけですね。へへへみたいなね。それこっちも怒っちゃったんですね。そういうことはしないんですけど、一回やったんですね。じゃあ見しちゃおうかって、近藤先生とですね、行って、 何を見つかった悪霊追い出しを見しちゃうと。それでね、悪霊追い出しのところに、ところに彼を連れてったんですね。悪霊追い出しのところって言ったら我々が言ったわけですけど、ね、そしてね、悪霊追い出しになったらね、その疲れてる人がイヤーンってなっちゃってね、真っ青になっちゃって、その大工のお兄ちゃんね、それ震え出しちゃってですね、そしてね、それがまたすごいんで、くすらいを引きずりがあってた、ちぎったって聖書にありますが、あれ本当ですね、悪霊追い出しやってると。信じられない力出してるんですね。それでね、みんな体に組みついたんですね。左手と右手と、左足と右足と胴体にね。で私はね、左足だったかな。でみんな持ち上げられちゃう。そしたら大工さんもね、しがみついてやっておりましてね。それで一時休みになった時にね、ちょっと聞いたんですね。サタンがいるの分かりますかって。神がいるの分かりますかって。今信じないと危険だ信じるって。そしてね、信じて、そしてですね、この間どっかで会ったんですね、書店かなんかで。そしたらね、カトリックになってました。まあ、よかったですね、カトリックにしろちゃんと神様を信じてて。で、まあ、彼は霊に取り憑かれてるわけではありませんが、霊からの解放を受けた場合、救いが重要であるということをね、どうぞ覚えておいてください。じゃあ、救われている人に悪霊はどう働くのかっていう、こういうことになってくるわけですね。で、救われているときに、一つ、気をつけないといけないのは、基本的に、神のものであるっていうことです。だから、悪霊が住むってことはないです。なぜないのかというと、神のものだからですね。悪霊が住んでるかのように強い影響を与えることはあります。ですけどもね、悪霊がその人の内側に住むってことはないです。で、住むというふうに誤解する場合にはですね、その誤解自体が悪霊の働きを許しちゃうから、気をつけないといけないですね。で、神のものだから住むことはないと。しかしね、じゃあどこに働いてくるかっていうと、罪に働いてくるんですね。もちろん直接的な罪もあると思いますし、そして心の傷とかなんかで生まれた罪もあるかもしれませんね。そこにね、深く入ってくるんですね。これが一つ大きなポイントです。ですから、悪霊解放の一つのポイントはですね、もちろん皆を使って出ていけってやるわけですけど、出ていけってやってもダメなんですね。なぜダメなのかって原因があるから。で、原因がある中で、それをね、悔やためないといけないと。これが一つ大きなポイントです。そういう意味で、TLEA には結構ね、そういう現象になった人が何人もいます。で、結構何人も中心的な器になってます。で、その時に何が必要なのかっていうと、罪の悔い改めですよね。で、ある方はですね、こういう状況だったんですね。それはどういう状況だったのかっていうとですね、悪霊とね、契約を結んでた、お友達になってた。そんなのダメで、それを切り離してもらって、悔い改めてもらいました。で、それがね、解放される大きなポイントとなりました。具体的にね。で、その上で、断ち切るのです。でも、皆さんね、住んでるわけじゃないから、中から追い出すんじゃなくて、近づくのを向こう行けってやるわけですね。あるいはこの辺にいるのは、もう行けって。もう常にいるわけじゃないから、悪霊も忙しいから。で、気をつけないといけないのはね、去ってもね、また時々様子見に来たりなんかするので、気をつけないといけないということですね。ですから、それが一つ大きなポイントとしてあるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、 それを見ていただきたいと。
皆さんこんにちは。今日は7つのラッパ2です。前回の第4までのラッパよりも大きな意味合いを持つ第5、第6、第7のラッパを見ていきます。第5のラッパでは星が地上に落ちるのを見たとあります。この星は力ある悪霊のことと思われ、その悪霊は底知れぬ穴を開き、そこにいる多くの悪霊を解き放ちます。地の草や木には害を与えないでとあるので、それまでのラッパの裁きとは違う原因により、クリスチャン以外の人々に5ヶ月の間苦痛を与えます。人々はその苦痛のゆえに死にたいと思いますが、死ぬことはできません。第6のラッパでは大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の見つかりを解き放せとあるので、中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放つと考えられます。ここでイスラムのテロ組織やイスラムの国々の動きが本格的な凄まじい動きとなり、人類の3分の1が死ぬことになります。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパは今までの裁きのラッパとは違います。このラッパが吹き鳴らされるその日に、神の奥義であるよみがえりが成就します。まずキリストにある死者がよみがえり、御霊に属する体が与えられます。そして軽挙される条件を果たしたクリスチャンが一瞬にして御霊の体に変わり、一挙に天に携え上げられ、空中で主と会いし、大観覧時代から守られるのです。このあとついに大観覧時代が始まり、7つの鉢がぶちまけられます。それではまた。
悪霊追い出しの方にちょっと、戻りますけども、悪霊追い出しの時に、素人がやると危ないので、ちゃんと牧師付きでやるというのが必要です。あるクリシャンのカップルがいて、婚約してたんですけども、女性の方に霊がいたんですね。それで出してくれっていうことでやったんですね。そしたら完全に出たわけではありませんが、影響の断ち切れたわけではありませんが、主の力の凄さを見てですね、その男性がね、自信持っちゃったんですね。まあ一緒にやったからだけど、そしてね、一人でやった。そしたら一人でやった時にね、金縛りになっちゃってね、倒されちゃった。それでびっくりしちゃってですね、もうそれ以降はね、手も触れませんでした。そしたら、ママ氏のすね動いの時に、女子医学生が二人がですね、悪霊に疲れてる男子学生の話を聞いて、まあ疲れてるっていうか影響を受けてるんですね。男子学生の話を聞いて、そしてですね、同情しちゃったんです。そしてね、祈ったんですね。それで祈った結果どうなったのかっていうとですね、二人とも気を失っちゃった。で、闇の中にね、落ちていく幻を見たとかなんか言ってました。で、一騒動になってたんですね。で、気をつけないといけないのはね、向こうも力を持ってる。だから、対応をしっかりとさせるっていうことはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。しかしね、これは与えられてるんですね。それは皆さんを通して、癒しが起こる力、予言をする力、また知恵知識を語る力、そして悪霊を制する力が与えられています。で、これは私たちのものではなくて神のものであって、それで神はですね、霊の戦いっていうことをね、推奨しているのでね、それをね、はっきりと覚えつつ対応していくっていうことはですね、重要な意味合いがあるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの御名を感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。